皆様おはようございます。今日は2021年3月28日でございます。昨日の次の日の今日、そして明日の手前の日の今日という、まあ毎日毎日ずっと日にちが流れていくという思いもありますけれども、しかし今日は主の日、そして一つの大きな区切りを迎える日となったと思います。お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたが今日も私たちに命を与え、私たちを生かし、あなたの祝福に満たして、喜んで感謝してあなたを褒めたたえながら生きていくように、そして今日は特別にイエス様が復活をされた主の日をお祝いをしてこうして集まりましたけれども、私たちのうちに今も生きておられるイエス様が語りかけてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様は今から2000年以上前、あの遠いイスラエルのナザレの村に生活をされました。そしてエルサレムのゴルゴダで十字架につけられました。33歳頃だったと考えられております。その大昔の、また遠く離れたイエス様が今ここにいてくださるということを私たちは信じたいと思います。そしてそれだけではなくって、私たち一人一人に与えられております家庭や職場やその場所にあなたが共にいてくださることを感謝いたします。どうか主よ、あなたの御心を今朝私たちにお示しください。またたくさんの教会が、あなたの教会が礼拝を捧げておりますけれども、その一つ一つの礼拝を、またそこに集いましたお一人お一人をあなたが顧みてくださいますようにお願いを申し上げます。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ちょうど40年前の今頃、私は大分から宮崎にやってまいりました。教会会議で話をしていただきまして、佐藤を宮崎市南部の開拓伝道に使わす、そういうふうに決めていただきまして、承認していただいてここに引っ越してきたのでありました。しかしもう一つの面もありまして、私は自分の実家に帰ったという、いう側面もありました。母がまだ60歳前だった、60歳ぐらいだったでしょうか、若かったんですけれども、父が亡くなって、それからしばらくの間母と一緒に過ごすということになりました。40年前です。聖書の中にも40という言葉が時々出てまいりますけれども、イスラエルの人たちがあの荒野で、荒れ野で神様にブーブーブーブー文句言いながら、水がない、食べ物がないって言いながら生活をして、約束の地カナンに着いた時、ちょうど40年経っていたということでありました。エジプトの国を出たたくさんの人たちの中で、た2人しかその約束の地に入ることができませんでした。カナンに入ったのはヨシュアとカレブだったと言われてるんですね。私たちもここで宮崎南教会を建てましてから40年経ちました。そして今週の水曜日に、桑原先生のご家族が 大分から私と同じですけれども大分からこちらに来てくださるっていうのは本当に何か不思議な神様の導きだなというふうに考えます。今日は受難週を迎える礼拝ということでイエス様の十字架を共に仰ぎたい、そんなふうに思いました。先週桑原先生が来てここでお話をなさったんですけれども、その後で、部屋にも少し荷物を持ってきてもうすでに置いてあるものもあるんですが、私のところに来てこんな話をなさったんですね。先生、床の間があるんですが、実は6畳の部屋にですね、床間の部分がちょっと板がこう柔らかくなってるんですけど、踏むとぐっとこう落ちるっていうふうに言うんですね。あ、それはそうだろうと思いました。もうあの家が建ってから45年経っていると思いますけれども、もうだいぶ前に一番最初に台所がですね、ベニヤのやはり床張りだったもんですから、少しこう柔らかいところ出てきまして、これは困ったって言ってですね、台所のものをのけて、そしてそこを剥がして、でその上にヒノキの板を張ったことがあります。それからしばらくして、私の書斎が奥の方の突き当たりにあるんですけれども、そこもですね、なんか足踏んでくるとだんだん床が柔らくなって、そこも板張りにしたことがあるんです。上門先生がいらっしゃる前に入ってすぐ左の部屋の8畳間を、板張りにした、ことがございました。まあ板張りにしようかと思ったんですけれども、それほどひどい状態でもないんで、床下に入って補強すればなんとかしばらく使えるんじゃないかなというふうに思いまして、先週の月曜日に3時間ぐらい、そして木曜日に2時間ぐらい床下に入ってこんな仕事を、しました。おかげでなんか普段全然使わない筋肉なんでしょうね、お尻のですね、この筋肉が痛くてですね、今なんかこんな風にしてちょっと歩いてるんですけれども、少し高めの床だとは言ってもやっぱり床下は床下でした。頭をごっつんごっつん打ちまして、何か所かですね、こう後部ができたようにあります。それと、上に向かってこうやってトンカチで釘を打ったりしたもんですから、親指のですね端っこをガーンってトンカチで叩いてしまって、なんか血豆分かりますかね、血豆ができてしまったんですね。痛いなと思いながら過ごしたんですけれども、その中でちょうどイエス様の十字架というところを学びまして、本当にイエス様は十字架の上で痛かったろうな、そんなふうに思いました。今日司会者の聖書朗読を聞いておりましたら、何か2人の強盗とイエス様がどっかねお話をしているような感じで読んでいただいたんですけれども、本当はですね、あれは十字架の上につけられた状態でああいう言葉が出てきたんだっていうのを改めて考え直して、そういうふうに読んでいただきたかったんですけれども、すいませんね、ゆかさんね十字架の上の話なんです。ちょっと振り返ってみたいと思うんですけれども、十字架というのは人間が考えついた最も恐ろしい死刑の道具だと言われます。というのはすぐには死なないんです。だいたい2日から3日かかって死ぬと言われております。多くの人が十字架の上で半狂乱になってしまうという、話を聞いたことがあります。ただそれだけではありません。イエス様は十字架につけられる前にヘロデの宮殿から ピラトのところに送りつけられまして、そこでローマ式の鞭を打たれたと書かれてあります。ローマの鞭というのは本当に残酷なものでありました。鞭に金属片がくっついているというのであります。ですから叩きますと皮膚が裂けるのであります。そしてイエス様がいよいよ処刑、十字架刑というのが決まりますと、兵士はイエス様に十字架を担がせて、そのピラトの邸宅からゴルゴダの丘まで 1.6km あるそうです。十字架の重さはほぼ 90kg ぐらいだったろうと言われています。その十字架を担いでイエス様はゴルゴダのその処刑場に行かれたのでありました。普通だったら2日3日かかる絶命までの時間が、イエス様は午前中に十字架につけられまして、他の聖書の箇所によりますとお昼頃から突然暗闇になって太陽が隠れて激しい雨も降ったと言われておりますけれども、午後3時に至ったと記されてあります。そしてイエス様はその日のうちに命を落とされたのでありました。他の二人の強盗はまだ生きている、そのような状態の中でイエス様は死なれたのでありました。イエス様の頭には茨の冠がぐさっと差し込んでありました。そんなことを考えながら、本当にイエス様は痛かったろうなということを思います。さて今日はその十字架の出来事の中から、ルカによる福音書の23章の32節からのところを読んでいただきましたけれども、その中で3つの言葉を拾い上げて共に味わっていきたい、そんなふうに思うのであります。最初に23章の35節、民衆は立って見つめていた、議員たちも嘲笑っていった、他人を救ったのだ、もし神からのメシア、キリストで選ばれたものなら自分を救うがよい、こんなふうに言ったのでありました。この中に記されていることは、イエス様は他人を救った、他の人を助けた、それをみんなのものが認めたということではないでしょうか。イエス様は神の御子、イスラエルの王としてこの地上に来られたのでありますけれども、その王はたくさんの人を救い出して、なおかつ自分自身を救うことをなさらなかったのでありました。王というのはどういう人間なのでしょうか。36節のところには、兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。彼らはイエス様が他の人を救ったということは言ってないんですね。兵隊です。誰かの部下であります。その部下が王に望むこと、それは王様っていうのはもう絶対的に強くなければならない、必ず勝利を自分でもぎ取るものでなければならない、 最終的に勝つものでなければならないというのであります。ですから兵隊たちはですね、誰かにこう従ってて、どっかにあの戦争に行って負けたらですね、その勝った方の王様のところに、いやーどうもどうもっつってこうついていくというようなことがあったわけですよね。あの関ヶ原の戦いでもそうだったじゃないですか。多くの豊臣方の兵士が、部下たちが徳川家になびいていったのであります。それは徳川の方が強かったからであります。イエス様は自分は救った、自分を救うことはなかった、そしてそのような王であったということを第一に覚えたいと思うのであります。それからもう一つは39節の以下のところに、十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った、お前はメシアではないか、キリストではないか、自分自身と我々を救ってみろ。まあ言葉はきついんですが、これをイエス様に対する願いと唱える、考えることもできると思うんですね。お前はキリストではないか、自分自身と我々を救ってみろ。彼だってこのまんま十字架の上にいて生き絶えて、この世にさよならするのは嫌だ、そういう思いがあったでしょう。だから自分を助けてくれ、そしてあなた自身も助かれ、生き延びろ、そんなふうに言ったのでありました。ところがイエス様の十字架にはそばに二人、強盗、まあ、このところでは犯罪人と書いてありましたけれども、他の福音書では強盗と書いてありますから、そのような犯罪人であったと私たちも考えたいと思うのであります。彼らは強盗であった、もしかすると何人か人を殺したということもあったかもしれません。そのもう一人の強盗さんは、お前は神をもう恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ、しかしこの方は何も悪いことをしていない。この強盗さんがどうしてこのような言葉を出したのか、まあ、事前にイエス様のことをいろいろ噂で聞いていたのかもしれません。あるいはとにかく十字架の上でイエス様と一緒にいるわけですから、そして特に一番最初のイエス様のお言葉でありました、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです、という言葉を聞いて打たれて、彼は目が覚めたのかもしれません。神をも恐れないのか、神様がいらっしゃるということを彼は確信しております。そして自分の人生を振り返って、同じ刑罰を受けているのにと彼は言いました。今私が死ななければならないのは当たり前だ、それだけのことをやってきたからだ、もしかすると自分のその十字架の近くに自分の被害者が何人かいたことも考えていいのではないでしょうか。ああ、あいつが十字架に使えている、よかったね。42節そしてと書いてあります。41節は強盗さん同士の話でありました。しかし 手も釘付けられ、顔だってほんの少ししか動けない、動かせないのに、イエス様の方を見て、イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいとお願いをしたのでありました。なんという虫のいい話でしょうか。そこにこの男たちによって被害を受けたその被害者が立っていたら、お前なんというずうずうしいというふうに思わなかったでしょうか。最近オリンピック関連で日本のスポーツ界にもですね、いろいろとこう問題があると、いじめがあった、そういうふうなことが言われておりますけれども、バッシングというのは本当にどこでもあるわけです。彼らは明らかに加害者でありまして、本人もそのことを認めているのであります。私は死ぬべき罪を犯した、当然の報いを受けている、しかし、そしてイエスよと彼はお願いをしたのでありました。ちょっとくどいのですけれども、ある先生がここのところ、この男の気持ちになってこんなふうに説明している文章がありましたので、お聞きください。主イエスよ、あなただけです、あなただけが私の望みです、それもただあなたが私のことを思い出してくださるかどうかということにかかるのです。私には私のことを覚えていてくださいなどということを要求する、それが当然だということができる権利はありません、根拠もありません。ただあなたは確かに御国をもたらす権威、神の支配の権威をすでに持っておられる、必ず神の正義の実現のために来てくださる、そういう方であるに違いない。神の正義が支配するのであるならば、この世がこのままであるはずはない。あなたは必ず来られる、そしてあなたが来られた時、自分のような男はそのあなたが作られる神の正義の支配からも排除されるのが当たり前だと思う。しかし、しかしなおそこで、まことに厚かましいことだけれども、ただあなたの憐れみにのみすがって願わざるを得ません。私のことをできることならば覚えていただきたい、思い出していただきたい、それだけのことしか言うことができません。今人々から退けられて死んでいく自分にとって、絶望的な死を遂げなければならない自分にとって、なお望みがあるとすれば、あなたの憐れみ以外の何者でもありません。私のことを覚えていてください。彼はこういうふうに言ったのであります。そしてこの強盗さんの願いというのは、実は私たち一人一人の祈りなのではないでしょうか。いや、私はそれほど悪くない、そう思われますか。新約聖書のマタイの福音書の21章の28節以下のところに、2人の息子の例えが出てまいります。ところであなたたちはどう思うか。ある人に息子が2人いたが、彼は兄のところに行き、来よ、今日ブドウ園に行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しました と答えたが出かけなかった。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか、彼らが兄の方ですと言うとイエスは言われた。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。いかがですか皆さん、主税人や遊女の方があなた方よりも先に神の国に入るんだぞ、イエス様はおっしゃったのであります。お兄さんは考え直して心を入れ替えて悔い改めて父親の言葉に従ったのでありました。イエス様もおっしゃいました。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じる。そしてこの強盗さんの願いに対するイエス様のお答えは驚くべきものではありませんか。イエス様はおっしゃいました。はっきり言っておくが、アーメンです。これははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、パラダイスにいる、天国にいる。今日、いやこれは今日ではありません、今です。なぜですか。イエス様が先に死んでしまわれるからです。死んだ後じゃないんです。今あなたは私と一緒に天国にいる、パラダイスにいる。イエス様の約束はこうであります。この人はイエス様から天国に導き入れられた第一号のクリスチャン、教会員になった人なのでございます。聖書の中には書いてありませんでしたけれども、そこにはこの強盗によって被害を受けた被害者もいたでしょう、そう私は考えました。その被害者がもし神様を信じている人であれば、イエス様がこの人におっしゃったことについてどう思ったでしょうか。あ、よかったね強盗さんって言ったでしょうか、それともそれはちょっと違うんじゃないというふうに思ったでしょうか。彼は釘に打たれて十字架につけられて何にもいいことをすることができません、しませんでした。礼拝に行くこともできませんでした。しかし彼はイエス様によって天国の第一号の人とされたのでありました。イエス様が私たちを救われるとき、今日礼拝の最初でイザヤ書を読んでいただきましたけれども、イエス様は私たちの罪の身代わりとして私たちの咎のために十字架につけられ、その贖いによって私たちは罪許され天国に導かれたのであります。このイエス様の苦しみと、そして神の子のあなた方を救う、あなたを救うという約束の言葉をしっかりと今日は心に留めて、それぞれの場所へ使わされていきたい、そんなふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちが考えるとこんな人が救われるものかと思われるような、そのようなイエス様のお言葉でありました。しかしイエス様に近づくということは、私たちはその神の光に照らされて自分がどれほど罪深い人間であるか、 神様から遠く離れた人間であるか、あなたの心を悲しませ痛めた人間であるかということが分かる、罪の自覚をいただくという祝福でもございます。どうか主よ、私たちの心の内側を照らして、まことにあなたは神の御子、神の子羊、救い主であると主を礼拝させてください。主を賛美させてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。